このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
パプパプパプ、100回になりました。パプパプ、
あ、それでパプパプか。
パプパプ。
じゃあ私もあのくす玉今待ってます。
はい、テープカットしてください。はい、100回になりました。皆様のおかげでした、ね、どうもありがとうございます。
そうですね、とっくにネタは尽きてるような気はしてるんですけども、
本当ですか？
そうでもない感じですね、今回ね、
うん、
この調子だったら永遠にやれるかもという恐ろしいことを考え始めてますが。
そのうちね、もう誰も聞いてくれへんでもね、二人で喋ってるかもしれないですが、うん
うん、そうそう、オープニングの鳥の声は武田さんのご自宅の近くだそうで。
そうですよ、いつもね、うちの近所のね、あの、はい、鳥の声をね、あ、泣いてるわ泣いてるわと思って、
それってどこなのよっていう方もいると思いますし、全国で聞いてる方には全然イメージがわからないと、よくわからないと思いますので、はい、ちょっと私調べてみました、はい、大阪府枚方市、うん、大阪府の中で一番北の東の角のところにありましてね、
京都の隣ね、うん、
京都と奈良とに接してますね。
はい、
うん、地形的に言うと東側に生駒山という山があって、生駒山にそんなに近いわけじゃないけど、東に方向に生駒山があって、うん、西の方向には、淀川という川が流れてます。
そうそう、いつもね、私が自転車で走ってるところね、
うん、大阪から見るとちょっと北東の方向、京都に行く途中ですね。
そうですね、だから隣京都だからね、う
ん、だから京都に行くのも、うん、通う人も、お勤めで行く人も、大阪に行く人も両方いるという、ちょうど真ん中に近いような、
中間ぐらいかな、
ね、はい、まあ、関西を代表するベッドタウンだそうです。何があるのって調べたら、まず一番出てきたのは枚方パーク、
枚方
パーク知ってました？日本で最古の遊園地だそうですよ。
最古でありつつ
今もやってる遊園地の中で、
そうそう、関西でね、ことごとく遊園地がなくなった中でね、もう USJ か枚方パーかっていうぐらいしかないんだね、今のところね。
で、あと何があるかなって見たら、高校ラグビーに詳しい人は東海大大阪仰星高校というめちゃめちゃ何回も優勝してる高校があったり、からバレーボールのパナソニック
パンサーズね、もう裏でね練習してはるけどもね、
すぐ近くですね。
すぐ近くですね、うちの
スタジアムがありますね、
うん、そうそう、昔はねあそこにねガンバも行ってたんだけどね、
あ、そうなんですか、
ガンバ枚方捨ててっちゃったの。
ああ、なるほど。でも吹田に行ったんですね、万博公園のところに。なるほど、新しい球技場ができたからね。
そうなんですよね、そんなのがあったり、なんといっても蔦屋の発祥地だからね。
あ、そうなのか、
蔦屋は枚方からできたのです。
どっか行っちゃったみたいですけどね。
でもね、枚方のね駅前にでっかいね、キースクエアというねビルがね、あ、そうか、そういうね、そうしてきたりとかね、
蔦屋の創業者知ってますよ私。
あ、そうなんですかね、
うん、一応同じ学校出身ですから、
ね、へえ、京阪のねガード下がね1号店やったのかな、あとね大学が行さんある、
ね、6つあるって書いてましたよ。
そうですね、
すごいな、
うん、
そうです。まあ、ところで暑いですけども、武田さんの近況はって言ったら、
今日ようやく今晩から肌掛け布団デビューです。 今朝までね毛布着て寝てたんだけどね、もうええ加減毛布やめとった方がいいのかなと思って
もうあの、うん、朝あの毛布絞れるん違います、朝、
ね、いや私ね朝方になったら毛布にまたくるまって寝てたんでね、別に毛布でもいいかなっていう気はするんだけどね、ちょっと世間様とねちょっと合わせなあかんかなと思って
すごいなそれも。
毛布をね卒業することにしました。
そうですか、
はい、裸掛け布団寒かったらどうしよう、心配やな。
いやいや、夜中何も着てないんじゃないかなという気がしておりますが
心配やな
ということです、はい、でまあ番組がついに100回を迎えましたので、
うん、
今日はこれを記念してゲストなしでいこうと、は
い、うん、普通ね100回記念してもうビッグゲストっていうとこなんだけどね、100回記念してどなたを読んでいいのかね分かんなくなっちゃったからね、もうやめとこかって言って、
そんな重い荷物背負わせてゲストを呼んだら困るだろうということで
もうどなたをねにお声掛けしていいのか分かんないしね、もうやめときましょうということで申し訳ございません、
はい、ええということでいつもの2人がうだうだと、今日はあのミキサーの松本さんにも出演していただこうと勝手に思ってるんですけど、
うん、
一回松本さん一言ご挨拶どうぞ。
はい、よろしくお願いいたします。
うわ超まともに随分落ち着いた感じで、はい、なのでこの3人でお届けします。
はい、さてさて100回ということですが、
もう始まってます？
そうですよ。
あ、そうですか。
あの皆さんね見えないんだけどね、やっぱし気持ち大事でしょ。今日は私夏だからね、麦わら帽子とね、
そう
タンクトップなんですよね。黄色のタンクトップに ね麦わら帽子でね、
なんかビーチからやってるみたいな感じですね。
そういう格好でやってんねんなっていう気持ち。
なるほど。
気持ちじゃなくてほんまに着てんねんけどね。
気合い入ってますね、はいはい。
山口さんなんですか？
僕いつもの通りですけど、僕はあのお話が滑らかになるようにと思って、うん、今日はチビチビし飲みながら酔っ払わない程度に口を
飲んでんのかな、
しながらやってます、
はい、はい、いつもの風の森ではなく今日は違うのを飲んでるそうですよ、
う
ん、
そうです、春鹿をいただいております。
はい、秋鹿じゃない方ね、春鹿ならのお酒ですね、
はいはい、うん、それで100回、うん、ずいぶんたくさんあるなと思ってちょっとリストを眺めてみたんですけど、
うん
うん、ゲストは72人、うん、なんかゲストなしの時も結構あるっていうのはあるんですね、
うん、
これはあの、ね、望んでゲストなしで行こうと言ったわけじゃなくて、
うん、
ゲストを見つけるのが間に合わなかったと
そういう時もあれば、ほらシステムギアビジョンの山口さんとして出てた時もあれば、あ、
それもあるかもしれないね。
そうそう、ライトハウスの武田として出てる時もあったかな、
かもね、という感じですね。
網膜投影装置のとこの山口さんとか出てた時もありましたよ ね、 ね、
ありましたね、
うん、なので、まあ、ゲストないといえどもないです、
うんうん、今あまりゲストいなかったからその回があの話がもうあの行き詰まって困ったという記憶はないですね
はい、
うん、これでどなたが印象に残ってます？72人も出ていただいて。
そう
ですね、
そうだな、
一人一人言えばだったなこうだったなってあるんですけど、
そう
ですね、1回目は大平さんです、大ちゃんです ね
始まってね、その次々ぐらいに出てもらった梅田陽子さん、
その次です、もう。
あ、その次なんだね。梅田陽子さん、私このラジオに出ていただいたのがご縁でね、今もお付き合いしてて、うん、あの一緒にタンデム自転車乗ったりとかねしてたりもしますし、
ちなみにその次はパラリンピックの柔道に出られた松本、
まっちゃんね、頑張ってるよ、ね、まだね、今年も
出るらしいですよ、日本代表に選ばれたみたい、なんかクラスが変わるのかな、
うん、
そうです、
まっちゃんまた飲もうね、
めちゃめちゃでかいですもんね、あの人
まっちゃんでかい はい、そんなのもあったりとかね。そうですね、アコーディオン持ってきてくださったね、花の屋圭さんなんかもね、素敵でね、うん、あのあと
予選に行きましたね。
はい、行きましたね。今度 JRPS 奈良でコンサートをされるっていうことでね、うん、それも見に行こうかなと思ってますよ。
なんか8月の27日だそうですね、
うん、そうですね、うん、またね、皆さんのところでもね、催し物あったらね、ケイさん来てもらったらきっとね、盛り上がると思いますよ。うん、
平たく盛り上げてくれると思いますよ。
そうそうそうね、プロだからね。
なんか本当プロフェッショナルだと思いましたね。
う
ん、
そうそうそう。ああ、その後ね、来ていただいたね、あ、中川恵子さん。恵子さん、あの、舞台のね、ご紹介で来ていただいたんだけど、うんうん、あの、視覚障害にもなっても女優を続けてるというね、中川恵子さんなんですけど、一人舞台見に行ってもうね、泣けました。もう感動しちゃった。
そう、
うん、ぜひぜひね、動画でも一人舞台のね、有料ですね、プロだからなんちゅうても、うん、やってるのでね、もうきっと価値ありですよ。
仲良しなんですね。
そうですね、うん、そうそう。
あとね、浜の上さんね、
ピーチ君ね、
ちょうどパラクライミングのワールドカップについ最近出場されてましたね。
うん、銀メダルでしたっけね。
いや、最終の成績まだ見てないんですけど。
あ、本当ですか。あの、メダル取られてましたよ。
あ、そうなん、すごいな、うんうん、
すごいな。そこのね、うん、ジムにも行ってきましたよ。
お母さんが始めたジムですね。
そうそうね、
バリアフリーのパラクライミング、ママ、
ね、はい、そうですね。車椅子の方も来られてるんですって。
おお、そうなんですか。
うん、え、どう、私車椅子の人どうやって登るんやろうなと思ってたんだけど、うん、なんかそういう
車椅子に乗ったまま登るわけじゃないですよね。
降りてね、腕の力だけで ね、登られるみたいなんですけどね、うん、そんなことにも対応されてたりとかね、でここさん連れで行ってもね、子供さんが遊べるようなところがあったりとかね、京都学研都市線というね、 JR 学研都市線というのがあって、京田辺の方ですね、同志社大学がある近く
ね、の同志社大学と反対側に東に行くんですね、駅を降りて、
うん、私自転車で行ったから分かんない
、うん、私も通りかかったことはあるけど学校まで行ったことないから、給付金は来ましたけどね、給付してってその時、うん、はい、
登ってきましたよ。山口さんも登ってきて、ぜひぜひ、
うん、いや、ちょっとこう無駄な肉をいっぱいつけてるから、うん、大変でしょうね。
あれね、結構ね、全身運動ですね、面白いわ。結構ね、あの、最近いろんなところにああいうジムってできてるみたいですよね、クライミングジムがね、うん、結構市内なんかにもあったりしてね、ちょこっとしたところに、ぜひ機会があったらね、行ってみてください、うん、かなりかなり運動ができます。
そうですか。
うん、ビーチ君。
とはいえ、時々役立ち情報といいますが、
うん、
役立ったと思う情報ありました？
役立った。
自信のある情報。
そんなん分かんないわ。結構ね、そうですね。なんだろうね。あれ食べたよとかね、あれ作ってみたよとかね、よく言ってもらいますけどね。
そっちか。はい。
そうそうそうそう。
そっちの方が役に立ってるのかもしれない。
うん。うん、結構ね、
あれブレイクタイムですよ。
ヒットしたしね。
ブレイクタイムです。はい。
うん、
もう私、今主食ですよ。オートミールが。
ああ、オートミールね。オートミールは結構みんなね、2キロ減ったって言ってくれるよね。
これ以上減らないんだ。どうしたらいいんでしょう。
そしてもこれ、体調いいな。
あ、そうですか、
うん、うん、腸の調子がいいのである、
は
い、
なるほど、
はい、
うん、僕はあんまり違いがわからないんですけど、うん、まあ、
山口さんのね、お料理も作ってみたよ。
ああ、なるほど、うん、ありがとうございます。
聞きますよね、
最近ね、僕自分に役に立ってますね、うん、昼夜全部はもちろんやってないな、3分の1ぐらい私が作ってるような状態になったかな、最近は。
うん、
昔はもう食べるだけだったのに。
一食ってことですね、3分の1っていうことは、う
ん、ぐらいですね。あまり決めてはないんですけど、
なんか得意なレシピ出来上がりましたか？
いやいや、もう都度新しいのを調べてチャレンジするという、う
ん、
あ、
最近ね、もう検索したら結構出てくるもん ね、うん、
ね、
うん、作り方とか ね、クックパッドとかね、クラシエとかね、いっぱいありますね、デリッシュキッチンとかね、
うん
うん、食材でね、検索するといっぱい出てきますね、
う
ん、
う
ん、
主にあの、あれですね、ちょっと関東の人の味付けと関西の人の味付けが違うなというのはよく思いますね。 お醤油の濃さが違うなというか、
濃さも違うし使ってる醤油から違うね、きっとね。
そもそもね、そうでしたね、なのでその辺の加減はやらなきゃいけないんだなと思います。
そうですね、結構ネットでね、醤油なんか買ったらうわ違うとかって思うこと結構あるわ、これ全然違う、いつもの、食べてる醤油じゃないとか、
ね、そうそう、で九州の醤油は甘いです
ね。甘いね、
あれね、お刺身、この前鹿児島で食べた時のお刺身に甘い醤油合うなと思いましたね。それで、まあ、ネタは誰が考えてんのかなというのは、これは2人で考えてますね。決してシナリオライターとか、作演出誰々とかいう人がいないんですよ。
いるわけないね。
ね、全部自分でやってねって、まあ、ある意味好きにやっていいよっていう意味だと、勝手に解釈してますけど、なので、ってこう、ひねりながら、とりあえず、持ちネタを持ち寄ってやってるということですね。
はい、ということでね、100回続けてまいりましたけども、次回101回もね、こそ、ゲストに来てもらって、
そうですね、
どっかな、
やっぱりゲストいた方がいいな、
かな、はい、はい、お楽しみに。ベイクね、
はい、
ヨーグルトといえばね、山口さんもよくヨーグルトを食べてらっしゃって、
そう
私もねヨーグルト好きでね、なんか買いに行くんだけどね、この間の買い物行って、ヨーグルト何しようかなとか、ヨーグルトお店の人に見てもらってて、何があるのって言ったら、ジャーマンヨーグルトが今日買い得になってます。ジャーマンヨーグルトって食べたことないわと思って、知ってました、
何が違うんですか、ジャーマンヨーグルト。
ジャーマンヨーグルトっていう名前のねヨーグルトがあったんですね。で買ってみたらね、結構ね美味しい、
あ、ね、口当たりがホイップクリームのような食感ですって、
そう、酸味がね結構少なくて、つるんとしたヨーグルトじゃなくって、なんか結構サラッとしたヨーグルトですね。ミルク感たっぷりのヨーグルトでね。
あ、同じメーカーにジャージー牛乳を使ったジャージーヨーグルトもありますって書いてあるな。
同じメーカーというのは、これはどこのやったかな、
強心ですね、
ドイツのヨーグルトってこととか言いながらね、買ってみたのがね、
前からいくとそうですね、
そうですね、初めて見たんですけど、どこに置いてあるかというと、成城石井とか、私買ったのは京阪グループのねスーパーですね、フレスコ、フレスト、どっちかわかんないそこで買ったんですけどね、まあ200円
くらい、何が違うんだろうな、
酸味が少なくてね、
やっぱり酵母が違うのかな、
違うんでしょうね、特徴
でも成分ね、ちょっと今私たまたま今成分表を広げてるんですけどね、ジャーマンとジャージーとそれから六甲酸で生乳ヨーグルト、3つ出てるんですけどね、成分違いますね。
何が違うの？
ジャーマンは、77キロカロリーで、他は81キロカロリー、64キロカロリー、タンパク質は 4.8g、ジャージーは 3.8、普通のやつは 3.6。タンパク質が多くて、脂質は少なめで、炭水化物はこの中ではやや多めで、カルシウムは一番多い。やっぱ明らかに違うんですね。
なんかそういう感じをね食べててね、わからないけど、あんま濃厚ミルクというそう、わかんない、そんなちょびとの違いはわかんないけども、食べた感じでは酸味が少なくて濃厚なミルクで作ったサラッとしたヨーグルトっていう感じですね。
なるほどね、
美味しかったです。そうそう、皆さんもね、
どうせ私はこう増やしていくパターンなので、これを元にしてみようかな。毎日必ず食べてますね、私。
何で食べてるんですか？
最近は果物の上にかけて、さらに若干蜂蜜入れて、その上に青汁をかけて食べるという。
青汁って青汁の
粉。
ああ、なるほどなるほどね。最近よく検索なんかしてると、ヨーグルトにきな粉をかけて食べるっていうのも結構ありますね。
それも美味しいですね。
美味しい
。いいシーズンだし。
動物性タンパク。かける植物性タンパクですね。
そうですね。
プロテインですね。
タンパク質が中心で糖質が少ないという食事になると、いうことですね。
はい、
今日は、音楽にすぐ行きましょうか。
はい、音楽ね、100回100にちなんだね曲を結構探したんだけど結構ないもんで、うん、もういっそ1にしました。一つだけ矢野顕子さん大好き。
欲しいものはたくさんあるの。きらめく星屑の指輪、寄せる波で組み立てた椅子、世界中の花集め作るお手コロン。
ということで後半、はい、
うん、
何をお話しようかな。
こんな緩いの、はい、うん、
この番組が始まってからずっと実はコロナ禍なんですね、
はい、そうですね、うん、コロナ禍で始まったんですもんね。
そうね、2020年の8月ですから、うんうん、
はいはい、
その中で始まりまして、
うん、
もうスタジオにも行けずみたいな、
うん、たまーに行くでね、ちょちょろっとね、うん、はい、
もう今や慣れちゃいましたね。行ってもいいし行かなくてもいいし、どっちもいいんじゃないのぐらいの感じになってきました、
ね、来週スタジオ行こっかな、101回、うん、
なんか生活変わりましたところで、このコロナの中で。
そうですね、まあ変わったといえば変わってますし、
仕事は昔と同じように出勤ベースなんですか？
そうですね、一時ね、あの在宅っていう時期がねありましたけど、今はもう出勤してますね、特に
出勤ベースね、
うん、会議がね、うん、もうほぼズームになったっていうのがあってね。あ、
それはね、
そうですね、会議の時しか会えない方とね、会議の後懇親会するのがね楽しかったのがね、それがないのがねつまんない ねみたいなこと言ってますけど、うんうん、ね、
ズームという言葉すら私知らなかったんですけども、ずいぶん生活に入ってきましたよね。
そうですね、
うん、主催はほとんどしたことないですけど、
うん、
プチッとするだけですぐ入れちゃいますもんね。
そうですね、もうズームといえばね、私たちあの近畿ビジョンサポートとしてね、記憶に残るのはね、1日ズーム500人やろうっていうのが、ね、ありましたね。そうですね、
できましたもんね、
はい、あの岡田天音さんが亡くなってね、私たちすごく親しくしていて、一緒にねお仲間として、
スタッフでしたもん ね。
そうですね、うん、で、うん、みんなで何かお礼を言う会をしようっていうね、一日ね、うん、ズーム開けっぱなしでね、もうどんどん人に入ってもらってね、みんなで、うん、岡田さんありがとうっていう会をねやりましたけど、ね、し
か
し
すごかったですね、日本中から参加者がありましたね。
そうですね、一、うん、日できるもんやなと思いましたけどね。本当に
本当に
本当だね、あれからもう2年だ。
そうなんですよ。
そうですね。そんなものもね。
ありましたね。
そこですし、まあ、私、ビジネス塾みたいなものにね、申し込んでて、いきなりね、ズームで、本当に、ズームって何っていう時期でね、本当びっくりして、おやおやっていう感じで ね始まった
の、
ズーム。
まあ営業の人はね、ズームで商談をするって結構増えてますよね。
ね、ズームのね、展示会までズームになったりしてね。
そうね。ある意味、ズボラになったな。
本当ですか？結構作り込むの大変じゃありません？
準備する人とかは大変ですよ。
うん、
参加するだけだとズボラになった。
結構展示会のね、ズームで撮られるのって意外ともう行く方が楽やっていうぐらいね、結構ガチッと作り込んだりされたりしてね、うん、編集も大変やったりしてね。
そうですね。動画作るのは大変です。うん
ですね。
まあ、でも私もコロナの中で結構 YouTube の動画作りましたもんね。最近ちょっとサボり気味ですけど。
なんかこの間ちらっと見たら山口さんとこのすごいなんか閲覧数伸びてるじゃないですか。
最近きっと、うん、値段変わったからじゃないですか。
あ、いや違う。
あ、そう。ホームページ作り変えたのは確かなんですよ。
本当ですか。山口さん、うん、YouTube 見てない？
見てないんかな。
うん。なんかね、ルーペのやつがね、2000何件とかね。うん。いや、ルーペなんだ。
いや、私のやつじゃなくて、会社のホームページ
の。うん。見る聞く。
あ、私の方、私伸びてるんですよ。な、うん、何でか知らないけど。
うん。
ちょっと最新情報を追加であげようと思ってるんですけどね、近々。うん、
見る聞くチャンネルね。
うん、もう一回作れって言われたら、気力が絞り出さないと出ないぐらい大変ですけどね。まあでもこの辺の力をうまく使ってちょっと新しい番組作れないかなと思ってるんですよ。例えば100回記念に間に合うかどうか分かんないけど、先着20名の方入っていただいて結構ですみたいなズームを開けとくとかね。
100回記念に間に合うかどうか分かんないですけどっていうのはこの番組の100回じゃなくて、
この番組をなんかイベントとしてね、
うん、100回には間に合わなかったですよね。
100回じゃないな、1年だ。ちょうど1年の記念の時とかにね。うん、
8月のね、いつやらかでね、
うん、
2年。3年目になるんじゃないですか。
目に入るのか。
うん。
丸2年か。
そう。
そうですね。回数からいくとそうですね、1年の。
そうそうなんですね。うん、
みたいな、まあ、イベントにとりあえず使えないかなと思ってね。
ねえ、本当にね、生でやりたくてね。うん、ね、生収録やりたいなってずっと言ってるんですけどね、うん、みんなに入っていただきたいわ、
うん、それやってみましょうか、
うん、
一回ね、
うん、
まあとりあえず最初はなんか条件で携帯番号の何番の方とか後ろが何番の方とか先着何名とか、
そんな予算来てくれるかな、
うん、先着、いや、先、やっぱ発言していただけるようにするためにはもう10人ぐらいしか無理なんじゃないかなと思って、
10人も来てくれるかな。
あ、そう、1人だけでもいいか。1人でも来てくれたら嬉しいです。
先着も何人も今日誰も来てくれへんかったわってなれへんかな。
う
ん、
いや、それはもう
倍なんだけど、
来てくれてから番組始めましょう。来なかった時は別メニュー用意しといて、
本当なんか涙が、私ちょっと涙が溜まってきたけど大丈夫かなそれとか、
ね、うん、でも一回ちょっとやってみましょうか、う
ん、ね、やりたいですね。こんなにしてほしいとかっていうのもね、うん、ぜひぜひ、うん、
そのやり取りしながらね、
嬉しいです、
うん、参加番組ってやつを一回やってみようか、うん、というふうなことが今後やってみたい私のイメージです、
うん、そうですね。これはね、うん、もうかねてから言ってるんですけどね、なかなか実現できずで、
うん、まあ、うんうん、まあ、公開収録って昔は言ってたんですけども、
そうですね、
それは大変なんで、
うん、まあ、
ズームだったらできるかもなって今思ってます、
うん、
どうでしょう、
うん、
ミキサーに一人聞いてみようかな。できると思います？
はい、できると思います、
まあ、ね、できるかもねって感じね、技術的にね、
うん、技術的にはなんともないね、
わ、うん、かりました、ありがとう、はい、ということです。
はい、ちょっとね、ご案内事がね、結構パタパタパタパタとありますよね。
うん、
こうしているうちにも、世間は回っているのでね。はい、はい、まず、7月の半ばに入ってきましたが、子宮のものからいきましょうかね。子宮、はい、日本ライトハウスの職業訓練部の募集の締め切りが間近になっております。
でですね、訓練を受ける方を募集してます。
そう、職業訓練校の方ですね。職業訓練校1年で、 パソコンとか見えにくい方のパソコン、見えなくても使えるパソコンとかね、ワードとかエクセルとかね、してもらえるっていうやつですね。
読み上げもしてくれたりとかね。
そうそうそういうのね、使い方を教わったりとかするコースですけど、1年コース、これの締め切りがもうなんと8月5日ですね。もう8月5日なんだけど、その前に面接をしておかなくちゃいけないっていうのでね、もう、気になっていた方は即お電話をっていう方で、
そうですか。
ことですね。
じゃあちょっと私代わりに読みますね。はい。まずあの募集に必要な条件というのが4つありまして。
はい。
1つ、視覚障害等級が1級から6級の手帳を持っていること。
うん。
持ってない方の場合は個別にご相談くださいということです。うん。それから2番目、アローワーク、公共職業安定所ですね、
うん、
において、身体障害者として求職登録をしている方、それから職業訓練を受けることにより、就労が見込める方、事前に来所して、
ライトハウスですね。
ライトハウスの視覚障害リハビリテーションセンターの職業訓練部に行って、相談を受けること。
はい。まあね、通えることがまず条件ですからね、そこに行って面接が受けれることですね、
はい。時期のことをごめんなさい、もうちょっと言っておきます。一回相談を受けて、面接を受けて、その時に願書をもらって、その願書の提出期限が7月の29日だそうです。
そうなんです。だからね、もう迫ってるのでね、もう即電話してみてください。うん、
その前にね、相談に、
その前に、そう、あの面接に行かなくちゃいけないので、はい、時間がね、もう今日オンエアからなのでね、もう多分1週間か10日ぐらいしかないと思いますので、
うん、
はい、ということですね、
はい、
ということで連絡先が、
はい、はい、電話番号06-6961-5521ですね。
5521、
日本ライトハウス視覚障害リハビリテーションセンターの電話番号です、
はい、
もう一回言いましょうか。06-6961-5521ですね。
はい、
滑舌悪いかな、
はい、今ね、休職中だとかね、そういった方もね、うん、一度相談してみてください、
うん、パワーアップして就労しましょう。
そうですね、はい、締め切りが間近なので即お電話してみてください。詳しくはそちらの方で、はい、とまたですね、ライトハウスネタで言いますと、始まったのが毎年やってる日本ライトハウス展ですね。今年は10月の28日と29日、ちょっと場所が変わりましたよ。大阪のね、官庁街なんかがある天満橋です。OMM ビルっていうところね、駅直結です。
ほぼ駅の上ですね。
そうですね、足の便のいいところです。はい、でこちらでやるんですけども、ガイドブックというものを事前にお送りすることができますよということで、ガイドブックの受付が始まりました。でこちらの
何が載ってるのかな、プログラムとか。
そうですね、当日の予定とか出展事業者名とどんなものが展示されてるかとかね、展示版と、音声デイジーとメールですね、テキスト版と活字ですね、うん、墨字のちょっと大きい文字で
がもらえると、
はい、どれがいいのか
送ってくれる。
はい、送りますよ。
すごい。
はい、こちらのお問い合わせは大阪06-6441-0039まで、
はい、
お問い合わせください。
さっきと日本ライトハウスでもちょっと違う場所なんですね、
はい、事業所が違います、場所が違います、
はい、ということです。はい、
はい、
もう一つお役立ち情報を続けて言いましょうか。
はい、
私も手続きしましたけども、マイナポイントの第2弾、1万5000ポイントあげますというキャンペーンが、
はい、それこれいつまででしたっけ、うん、9月まででした。
締め切りは見てなかったな。
うん、これを申し込もうと思うとマイナカードが必要なんですよね、うん、マイナカードまずお持ちでない方は作って、
そうそう作って、マイナポイント
の連携をしてもらって、
うん、でそのうち今回はそれを今度は公金受取口座として登録という手続きと、
はい、
からもう一つが
保険証ですね、
保険証として使うという登録手続きを両方を済ませていただくと、それぞれに7500円分と7500円分合わせて1万5000円分のポイントが登録した決済カードに
ポイントがつくのでね、それでお買い物ができるという感じですね。
いろいろありますけど、例えば私ペイペイでやってますけど、ペイペイに1万5000ポイントもう入ってました。
うんうん、私何にしたのかな、au ペイにしたのかな、楽天ペイにしたのかな、覚えてないけど、はい。で、私もこれ登録をやったんですけど、ボイスオーバーでもねできますので、安心して
一応それ用に、見えにくい人用に手続きできるように意識したホームページがあるんですね。
うん、普通のね、あのページなんですけど、特に視覚障害者用のページっていうのがあるのではなくって、普通の、うん、マイナポータルが
VOICE OVER で
手続き対応してるという感じですね。
できるっていう感じですね。
うんうんうん、
なるほど。
はい、です。
まあ、1万5000円もらえるだけであったらね、頑張りましょう。
うん、そうそう。
その手続きをすると1万5000円分いただけるということです。
そうですね。第1弾は何でしたっけね。マイナポイントとそのキャッシュレス決済と連携すると5000円でしたよね。うん、2万円以上買ったら5000ポイントもらえたんでしたっけね。
そうですね。
はい、そちらもまだな方はね、合わせると、うん、お、2万円ぐらいになるじゃん。
来るんだ。
はい、まだね、マイナンバーカードお作りでない方はね、作って登録してください、
うん、は
い。
なんか気をつけてくださいっていうのがあったね。手続きするときに暗証番号を入れるところがあるんですね。マイナンバーカードを発行してもらうときに登録した、
うんうんうん、
これを何回か間違いを連続してやると、
うん、
なんと役所に行って手続きしないと先に進めないということになるらしくて、
そう、私行ってきましたよ、この間、先週。あの、私これのね、マニュアルのチェックをしてて、なんか緩い感じでね、これもできるな、あれもできるなとか言いながらね、あのマニュアルのチェックというのをやってたんですけど、うん、なんかね、あ、間違えちゃったと思って、ロックがかかってしまって、結構ね、スマホのロックとか暗証番号ロックだったらね、1日経ったらまた使えたりするんですけど、こちらはね、うん、もう役所に行ってロック解除してもらわなあかんというね、うん、大変ですよ、まあ、皆さんちゃんと暗証番号はね
しっかり正確に
控えておきましょうね、うん、適当なんやつなんか、ま
あ、あのね、なんせマイナンバーカードですから、
はい、
簡単にあの誰でも突破できたら困るわけなんで、
う
ん、
そうそうそうそう、
しょうがないところですよね。
そうですよね。セキュリティとかあの結構きちっとしていてですね、あの結構心配されている方も多いんですけど、そんなマイナンバーカードを持っていたら自分のこと知られちゃうんちゃうんとかって思ってる方いらっしゃうんちゃうかなと思うんですけど、うん、結構そうでもなくてですね、うん、そんなあの健康保険行ったからね、病院の人が私の口座の中見れるなんてね、そんなこととんでもないけどできないので大丈夫ですよ。
それどころか逆にあなたにこのサービスとこのサービスとこのサービスがありますよって言って向こうから来るんですよね、うん、従来は言わなかったら、うん、知らなかったの、もうその補助金受け取れませんとかいうことになるんですけど、
はい、
プッシュ式っていうんですか、該当者をそれでリストアップしてお知らせが来るというのがマイナンバーカードのいいところですからね、
うん、あとね、あのちょっと地方の方なんか行かれる住民票取りに行くのがすごく足の便が悪いところにね、お住まいの方なんかはね、うん、マイナンバーカードがあるとコンビニなんかでもね取ることできるので、
うん、私もたくさん利用しました。
ちょっとあの手伝いしてもらわないといけないけどもね、便利ですよね、うん、
これ
は
ね、便利
ですよ、うん、で100円安いんでしたっけ、役職に行くより
安いんです、安い、
うん、
そう、同じ住民票でも
そうなのですよ。そういった便利なものも暮らしに役立てていただけたらいいと思います。
はい、皆さん今日もありがとうございました。
はい、どうですか山口さん、飲みながら、
飲みながらもうおかわりが次空っぽになっちゃって
本当もう今度ね、なんかあのスナックからやりたいな、あ、希望、それ希望マジ飲みしながらやりたい。
いいですね、聞く人も飲んでもらいましょうね、はい、僕らだけがグダグダになってた
グダグダにならへんけどね、
なんだこの酔っ払いの2人はって感じになるかもしれない。そうそう、
ね、酔っ払いの話聞いてるぐらいね、もうしんどいものはないのでね一緒に入ってきていただけたらと思いますよ、
はいはい、来週は
そうですね、はい、どんな方に来ていただこうかな、いろいろ考えてますので、次回こそゲストの方にね来ていただこうと思いますので、はい、お楽しみに、
はい、さようなら、
はい、さようなら。